未来対応基金の推進案確定内容と残された論点。政府は半導体公共などによる税収増を長期投資や税収変動への対応に活用する未来対応基金を推進しています。ただし、基金の規模、財源の設立基準、具体的な事業や運用方法については正式な法案と基金運用計画を通じて確認する必要があります。未来対応基金は予想を上回って徴収された税収の一部を長期的な成長投資と財政変動への対応に活用しようとする政策構想です。若者、成長エンジン、地方、教育人材が主な投資分野として挙げられていますが、具体的な事業と配分額については確定した計画を確認する必要があります。60兆円、70兆ウォンまたは100兆ウォン前後という規模は正式な確定額ではなく、税収見通しに基づく推計値として区別する必要があります。基金は国会の審議を受けますが、計画変更の範囲、事業の重複、運用損失及び成果評価に関する統制措置が主要な論点です。持続可能な基金とするには、スティリ取り崩しの条件に加え、失敗した事業を終了する基準まで法律と運用計画に明記する必要があります。半導体市況の改善などにより税収が当初の予想を上回る可能性が高まる中、政府は追加税収の一部を長期財源として管理する未来対応基金利用を推進しています。主な趣旨は、公共期に生じた財政余力を将来の成長に投資し、税収が不足する時期に対応できるよう別途の仕組みを設けることです。ただし、基金を推進する方針と実際に確定した制度は区別してみる必要があります。基金の規模、発足時期、毎年の設立額、具体的な投資事業、余裕資金の運用期間などは、法律と予算基金運用計画が確定して初めて判断できます。一目でわかる現在の状況項目推進方針、さらに確認が必要な事項、追加税収を将来の成長と税収変動への対応に活用目的案の優先順位と取り崩しを、要件財な財源、半導体公共などによって増える税収を活用、どの税目をどの基準で積み立てるか。投資方針、若者、成長エンジン、地方、教育人材分野別の配分額と個別事業、先産業と戦略産業、未来技術への投資支援方式、民間投資との役割分担、運用主体、飢餓財政当局が統括し、各省庁が事業を法定の管理主体と専門運用機関。基金規模公式な確定額なし、税収見通し、法案及び基金運用計画国会による統制基金運用計画に対する国会審議、計画変更の許容範囲と事後報告の方針従って、未来対応基金を、すでに確定した支援金や直ちに執行される予算として理解してはいけません。個人が直接申請して現金を受け取る制度でもありません。なぜ別途基金を設けようとしているのか。税収の産業依存性と変動性、企業業績が良くなれば法人税が増える可能性があり、雇用賃金配当度の変化は所得関連の税収にも影響を与えます。特に経済と輸出に占める割合が大きい産業の利益が急増すると、差し入れが当初予算を上回る可能性があります。一方、市況が悪化すれば税収も減る可能性があります。半導体のように景気循環が明確な産業から生じた一時的な税収を毎年繰り返される支出に充てると、不況期の財政負担が大きくなりかねません。公共期の収入を別途管理しようという主張は、こうしたリスクを背景としています。潜在成長率の低下への対応。潜在成長率は物価不安を大きく引き起こすことなく、労働資本、生産性を活用して達成できる経済の長期的な成長力を示します。人口構造の変化と生産性の鈍化が続けば、潜在成長率も低下する可能性があります。未来対応基金は、短期消費を増やす景気刺激策よりも、研究開発、人材、地域インフラのように長期にわたって生産性を高める分野へ財源を配分する構想です。ただし、政府支出が実際に潜在成長率を高めるかどうかは、事業の選定と成果管理にかかっています。追加税収は余ったお金とは異なる。追加税収または超過税収とは、実際の国税収入が本予算の編成時に予想した金額を上回る状況を指します。これは会計上何の制約もなく使える余剰資金と同じ概念ではありません。 追加税収が生じた場合は、次の選択肢が競合する可能性があります。法律に基づく生産と地方財政関連の移転財源への反映国債の償還補正予算などに必要な支出、既存事業の財源補強、別途基金への積み立てどの用途が優先されるかは、関連法令と国会の予算審議に従う必要があります。辻見通しが改善したという理由だけで。見通し額の全額を基金資産として計算してもいけません。実際の税収は企業業績だけでなく、深刻な負の時差、税率と控除制度、還付、景気及び資産市場の状況によって変わります。資金が出入りする仕組み、基金の実効性は、名称よりも積立取り崩しのルールによって決まります。1. 設立基準制度設計の段階では次の質問に答える必要があります。本予算の見通しを上回った税収をすべて積み立てるのか、一部だけを積み立てるのか、特定の産業や税目で増えた金額をどのように区分するのか、組織入見通しの不正格差によって生じた様で超課税収とみなすのか、国債償還及び他の法定支出とどのような順序で配分するのか、明確な算式がなければ毎年政治的判断によって設立額が変わる可能性があります。2. 取り崩し基準、税金が不足する年に使用するという目的も具体化する必要があります。景気後退、国税収入の減少、大規模災害などどのような条件で取り崩せるかを定めなければ、長期投資用の資産が短期支出に繰り返し使われる可能性があります。 3. 余裕資金の運用、なのちに執行しない資金を債券や株式などで運用するには、許容資産、リスク上限、手数料、損失責任、開示基準が必要です。投資収益は確定しておらず、元本割れが発生する可能性もあります。実際の資産配分は、確定した法令と基金運用計画で確認する必要があります。どこに投資しようとしているのか、現在知られている推進方針は4分野に整理できます。分野政策目標設計段階で確認すべき点、若者資産形成、雇用及び機会の拡大、既存の若者向け事業との重複、受益基準、成長エンジン AI と先端戦略産業、未来技術の育成企業補助と公共投資の境界、民間資金の誘発効果、地方、生活インフラと地域主導の成長、地域配分の算式、首都圏事業との公平性、教育人材、理工系、科学技術人材及び乳幼児教育、保育基盤、教育財政との役割分担、長期成果の測定 SMR、 宇宙航空、領主などの未来技術分野も投資対象として挙げられています。しかし、7大技術の全リストや3大メガプロジェクトの事業別金額は、公式文書に示された最終リストを基準に確認する必要があります。発表段階の名称が、法律と予算の審議過程で変更される可能性もあります。ソブリンウェルスファンド、補正予算、国債償還と何が違うのか、手段、手段、機能、財政支出との関係やリスク、未来対応、基金構想、将来への投資と税収変動への対応、政策事業の執行と資産運用を共に含む可能性がある目的が広がった場合の財源分散、ソブリンウェルスファンド、国家資産の長期運用と収益追求、一般に商業的、財務的運用の比重が大きい、市場損損失と政治的な投資介入、補正予算、本予算後に必要となった組織支出の調整、比較的短期かつ具体的な事業に反映、繰り返し編成した場合の財政規律の弱体化、国債償還、利払い負担と債務規模の縮小、新規事業よりも財政健全性を優先して使用、成長投資の機会を減らす可能性がある、未来対応基金が資産を運用するからといって自動的にソブリンウェルスファンドになるわけではありません。政策事業への支援が中心なのか、リスク調整後収益率を追記する金融投資が中心なのかによって性格が異なります。韓国投資公社など既存の公的運用機関とのの関係についても確定した制度文書が必要です。規模と発足時期をなぜ断定してはいけないのか、60兆70兆ウォンを超える、あるいは半導体工業が続けば100兆ウォンに達する可能性があるという数値は見通しまたはシナリオとして示された値であり、確定した基金規模ではありません。実際の規模を算出するには次の項目が定まる必要があります。 基準となる都市に見通し、実際に徴収された小税収入法定生産、および他の財政需基金に積み立てる割合と上限、設立対象機関企業が納めると予想される税金、追加で徴収されると見込まれた金額、基金に実際に払い込まれた金額は、それぞれ異なる数値です。政府の差し入見通し、国税収入の実績、国会が議決した基金運用計画をそれぞれ比較する必要があります。国会は基金をどのように統制するのか、国家財政法上、基金は法律に基づいて設置運用され、政府が作成した基金運用計画案は国会の審議を受ける仕組みです。決算と運用実績も事後統制の対象となります。ただし、承認された計画の範囲内で細部項目を調整できる場合があるため、次の事項が重要です。主要項目の変更時に、国会の議決が必要となる範囲、独自に変更できる上限という変更後の国会報告、および国民向け開示の時期、事業別執行額と受益対象の公開水準、資産運用損失と委託手数料の公開方法を従って、国会の統制を受ける、または政府が自由に使えるという一文だけで、その仕組みを説明することは困難です。最終的な法律と基金運用計画の変更条項を合わせて確認する必要があります。持続可能性と重複支援をめぐる論点、公共が終われば財源が減る可能性がある、基金収入を景気敏感業種の税収に大きく依存すると、不況期には設立額が急減します。同じ時期に景気対応のための取り崩し要求は高まる可能性があり、資金が入る時期と必要になる時期が食い違う問題が生じます。既存事業と重複する可能性がある AI、地域インフラ、人材育成、保育は、すでに一般会計や他の基金から支援できる分野です。新基金は既存事業の名称や財源を変えるだけでなく、追加投資の効果があることを立証する必要があります。長期事業が固定支出に変わる可能性がある。一時的な追加税収で施設や組織を設けると、その後も運営費と人件費が発生し続けます。変動性の高い収入で反復的な支出を約束しないよう、事業の維持費まで評価する必要があります。政府投資と民間支援の境界を定める必要がある。先端産業への投資は、技術の普及とインフラ整備に寄与する可能性がありますが、特定企業の損失を公的財政が肩代わりする仕組みになるリスクもあります。支援対象の選定、民間との共同投資、成果の共有、支援金の回収条件が必要です。見落としやすい設計基準、失敗した事業を終わらせるルール基金をめぐる議論では、いくら造成してどこに使うかが主に注目されますが、長期的な成果を左右するのは中止回収ルールです。次の情報を事業別に公開すれば、基金の効果を比較しやすくなります。公開項目必要な理由、ベースライン基金がなかった場合と成果を比較するために必要アウトプット指標施設、教育人数、研究開発課題などの直接的な結果を確認、施標生産性、雇用維持、民間投資の誘発などの政策効果を測定、評価時期。短期中期長期の成果を区分、中止基準、目標未達の事業に財源が自動投入されることを防止、回収条件。企業支援後に約束の不履行や超過利益が生じた場合の処理基準を設定、終了後の費用、施設運営費と、その後の財政負担を把握基金の成功を、運用資産規模や執行率だけで評価してはいけません。既存予算よりも高い生産性向上効果を上げたか、民間投資を代替せず、追加投資を流したかまで検証する必要があります。今後確認すべき公式文書。未来対応基金の内容が実際に確定したかを判断するには、発表資料よりも次の文書を優先して確認する必要があります。基金設置の根拠を盛り込んだ法律案と国会の議決結果、年度別基金運用計画案及び国会による修正内容、政府の国税収入見通しと月別年間の歳入時実績、事業別予算、支援対象及び執行省庁余裕資金の運用指針と資産別投資上限、国会予算政策書による費用推計及び財政分析年度別決算運用実績評価と監査結果、公式な規模を確認する際は報道機関の予想値を合算するよりも、法律上の拠出額、実際の払子額、運用収益を区分して読む方が安全です。